ザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
あるですね、刑務所での話なんですけれども、その刑務所にはですね、有名な詐欺師が捕まって、いたんです。それである日ですね、彼は、奥さんから手紙を預かったんです。で、こういう内容でした。愛するあなたへ、どう？元気？私は元気です。最近私は家で家庭栽培をしようと思っているの。でも私一人じゃ土を掘ることも耕すこともできないの。どうしたらいい？っていう手紙だったんです。で、そのですね、夫がですね、手紙を受け取ったんですけれども、その刑務所では、手紙って封筒に入れないで、はがきの手紙だけ送ることができたんです。つまり内容もすべて刑務官とか他の人に見られてしまうわけです。まあ、それでも仕方ないと思って、それにこう手紙をね、こう返信したんです。こう返信したんです。親愛なる妻へ、残念だが裏庭に触っちゃいけない。なぜならそこには俺が隠した時価100億ドルにもなる金が埋まってるからだ。その1週間後です、ね、その夫は再びね、奥さんから手紙を受け取ったんです。こういう返信でした。親愛なる夫へ、あなたの返信のハガキは途中でなくなってしまったそうなの。でも本当に信じられないことが起こったわ。あれからしばらくして、スコップやらシャベルやらを持ったたくさんの男たちが家にやってきて、裏庭をすべて掘り起こしてくれたの。手伝いますかって聞いたら、大丈夫です、奥様は家の中にいてって言われたわ。あれはおそらくあなたが指示してくれた人たちね、ありがとう、ね、奥さんはこう言ったんですかね。で、夫はね、早速奥さんにね、返信したんです。親愛なる妻へ、そうだよ、さあ家庭菜園をすればいいってね言ったそうです。ね、何が起こったんでしょう。亡くなった手紙はどこかで読まれたんですね。そして噂がね、こう根を、つけてね、そしてずっと広まっていって、そしてある日、取りに行ったんでしょうね。掘ったんですけど何も見つからなかったんです、ね。まあ、さすがこの夫、有名な詐欺師ですよね。まあね、そんないい話はそもそもハガキには書きません。まあ、噂が噂を呼んだって話ですけれどもね。皆さん、先週の箇所を覚えてますか？私たち先週もね、使徒の働き、この前の説見ましたけれども、ある悪い噂がエルサレム教会に行ったっていう話だったんです。ペテロが外国人と時間を持っている。違法人、汚れた違法人と思っている。ペテロがそのエルサレム教会のメンバーたちに、いや違うんです、神様から新しいメッセージをいただいたんですよ、ユダヤ人だけじゃなくて、これから異邦人にも福音が伝わるんです、私たちユダヤ人たちがこれから異邦人に伝えていくんですっていう噂だったんです、ね、そこで主を賛美した、崇めたっていうシーンでした。今日はね、そのエルサレム教会にいい噂が来たんです。それはですね、エルサレムの、ずっと北に位置するアンテオケというところでですね、たくさんの、人がイエス・キリストを信じて、そして大きなこのクリスチャンのコミュニティができたということなんです。このですね、アンテオケ、今地図出てますけれども、アンテオケはですね、世界当時ですね、世界3、第3の大都市として知られていたんです。ナンバーワンはどこかっていうと、もちろんこのローマ帝国にあるローマです。ここですね、イタリアのローマ、左上にあります。じゃあ、ナンバー2はどこだったかというと、これはエジプトのアレキサンドリアっていうところだったんです。これはここですね、ここだ、アレキサンドリア。そして第3の都市がこのエルサレムからずっと北に行ったエンテオクというところね、アンテオケ。この地がアンテオケだったんですけどね、当時およそ50万人の人が住んでいたと言われてます。これ当時にしたら大都市です。そして国際都市としても知られていたんです。たくさんの外国人たちがそこにいたわけですよね。そこでですね、 その安定オケで、まあ、今日の20節で、ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、安定オケに来てからギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えたってあるんです。ただこれは、キプロスとクレネに住んでいたユダヤ人です、ね、ユダヤ人のクリスチャンたちが、この安定オケに、行って、そして同胞ではないこのギリシャ人たちに福音を述べ伝えたってことですよね。このね、前回のメッセージ、まあ、ペテロがね、いやこれから福音は全世界に行くんです、異邦人にも行くんです、このメッセージがもうこの、エルサレムからもうずっと広がっていって、その新しい神様の計画がこのアンテオケでも起こっていたってことですね。で、今日の21節で、そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返ったってあるんです。そしてその噂をね、エルサレムのクリスチャンたちは聞いて、そして、当時のね、まあ、一人のリーダーであったバルナバという人が、このアンテオケに、使わされたんです。そしてバルナバはそこで素晴らしい、教会の姿を見たわけです。麗しいそこの、ね、人たちが交わりを持っていた、素晴らしい、ところだった、ね、そしてそこでね、少しね、腰を据えて教えよう、そう思ったわけですよね。でもおそらくこのアンテオケにいるクリスチャンたくさんいたんです。だからバルナバだけでは一人で教えられなかったんです。でそこで考えたんです。どうしよう、俺一人じゃ無理だな、そう思った時に彼は思い出したんです。そうだ、彼がいた、サウロという人物ですね。もともとね、立法学者であったユダヤ人クリスチャンたちを迫害して、そして殺しもしていた。でもある日そのサウロという人物はイエス・キリストに出会ったんですよね。そして目が見えなくなって、目から鱗のようなものが取れた。そしてそれ以降彼は、立法学者だったけれども、彼はクリスチャンになって大胆に述べ伝えていった、このサウロ、まあ、後にパウロというね、呼ばれる人ですけれどもね、聖書でね、このパウロが近くにいたんです。だからパウロをバルナバ引っ張ってきたんです、ね、だってそのサウロがこのクリスチャンになった時に多くの弟子たちが怯えたんです。クリスチャンたちを殺してたあのサウロは信じた、いや嘘だろ、ね、いやあいつを受け入れられない、そういった時に、いやちょっと聞いてください、ね、と言ってイエス・キリストの弟子たちにサウロを連れてったのがバルナバだったんです。だからサウロもすごく信頼する人物がバルナバだったんですね。バルナバがよし、じゃあこの近くにいるサウロを連れてこよう。そしてサウロを連れてきて、バルナバとサウロはそのアンテオケで約1年ぐらいそこで教えたわけですよね。そしてもっともっとその数が増えていったわけですね。そして彼らはその、まあ、福音を信じた人たちがキリスト者と呼ばれるようになったってあるんです。これ英語でクリスチャンって書いてあります。つまりね、ここからクリスチャンってね、イエス・キリストを信じる者がクリスチャンって呼ばれるようになったということですね。こうしてこの初代教会時代にエルサレム教会という大きな教会の次に大きな教会だったこのアンテオケ教会ができていったんですね。そしてこのアンテオケ教会はこの教会史、教会の歴史の中でこの初めて異邦人が含まれる、ね、そういう教会だったんです。そして、この箇所以降爆発的に成長していきます。そしてこのアンテオケ教会はこの後の時代になると、今度はこのアンテオケという場所から宣教師がたくさん出される、そういうね、素晴らしい教会になっていったんです。いわば宣教師の本拠地のようなね、役割を持つような教会になっていったんです。今日はですね、このアンテオケの誕生、アンテオケ教会の誕生の、ね、箇所から見ていきたいと思うんですけれども、今日はこの前半と後半に分けて見ていきたいと思います。今日のですね、前半のポイントはですね、2つありますけれども、まず1つはイエス・キリストはこのアンテオケという暗闇で光となって輝いたということです。まあ、考えてみてください。この、ね、アンテオケという、ねところは大都市です。大都市といって今日本でも、ね、思い浮かべるのはね、おそらく東京とかね、大阪とかだと思います。たくさんの人がいます。たくさんの人がいるってことはたくさんの思想もあります、ね、で彼らが信じている宗教もたくさんあったんです。そして国際都市でしたから、たくさんの文化も入り混じっていたわけです、ね、 これに似たところが新約聖書でも出てくるコリントという地です。コリントも国際都市でたくさんの異邦人がいたところでした、ね。まあ、このアンテオ家でもたくさんの人がいたわけですよね。なぜそのような場所がこれ以降この福音がこれから伝わっていく、この、福音のね、まあ、宣教師のこの本拠地となるようなそんな場所になったのかってことですね。これは、ですね、たくさんの文化や思想、また宗教、また偶像礼拝があったからこそ、この当時このアンテオ家という地にいた人々の心が混乱してたんです。何が真実なのか、ね、イエス・キリストの福音はその暗い混沌とした人々の心を光として照らしたんです。なぜならね、光っていうのは暗闇の中でより輝くからです。人々が混乱している、これからどうなっていくかわからない、ね、そんな時にこそ私たちの作者である神様の光が輝くんですね。聖書のメッセージが輝いていくんです。そしてその人の心を照らしていくんです。いや、むしろ神様がその暗闇の中で引き寄せたんですね、彼らを。イエス様ご自身も、こうおっしゃいました。ヨハネの8章の12節で、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですって言ってるんですね。これは現代に生きる私たちに通ずることです。このね、新型コロナで私たちはね、さまざまなこの生活が振り回されてます。また、世界の情勢を見てください。さまざまなことが起こっています。ニュースをつけるといつも違うニュースが、ね、あります。それで不安になってしまう時もあるかもしれません。ふとするとね、私たちを暗闇の中に浸ってしまう、そんなね気持ちが、になってしまう、今だからこそですね、私たちがイエス・キリストという光をね、私たちの内に輝かせておくべきなんです、ね、どんなに心が私たちの、ね、心が暗くなったとしても落ち込んだとしても、イエス・キリストご自身が私たちに希望を与えてくださるんです、ね、そして平安を与えてくださるんです。喜びを与えてくださるんです。こういう光を私たちに与えてくださるんですね。このアンテオ家においても、このイエス・キリストが暗闇の、ね、光として彼らを照らしたんです。イエス・キリストは光であるということですね。そして2つ目はですね、神様はいつも私たちを愛の眼差しで見ていてくださり、私たちに期待してくださっているということです。ある小学校での話です。合唱コンクールってありますよね。合唱コンクールってだいたい指揮者がいて、歌う人がいて、男性パート、女性パート、女性の中でもソプラノとアルトが分かれたりするんですよね。そして必ずそのクラスでピアノが得意な人がいます。ピアノの奏者が決まります。でもその中で指揮者ってすごく重要なわけですよね。ある学校の話ですけれども、この合唱コンクールの時に、さあ誰がここで、この合唱コンクールの時に、ちょっと待ってくださいね。誰か、この合唱コンクールやりたい人、いますか、指揮者やりたいことありますか、いますかって聞いたんです。そしたらですね、誰も手を挙げなかったわけです。するとすっと一人の人が手を挙げたんです。それがそのクラスで、いつも問題を起こしていた剛くんです。で、剛くんはすっと手を挙げたわけですけどね、周りがざわつくんです。本当に彼でいいの、本当に彼がやるの。先生が剛くんって言ったんです。はいって言って、剛くんは、ね、その時にね、自分は何て言われるんだろう、周りの、ね、生徒もね、おそらく剛くん、あなたは無理よって言われると思ったんです。でも先生にこう言ったんです。剛くん、できそう。剛くんはできるか分かりませんってこう言ったんです。でも先生はね、やりたいなら精一杯やりなさいってこう言ったんです。そう言ってね、背中を押してくれたんですけどね。その後に先生は放課後とかにね、一生懸命熱心にこの剛くんに教えたんです。そして合唱コンクールの日になって、そして歌い始めます。そして結果発表、そのクラスがなんとトップを 取ったんです、ね、そこでねたくさんの生徒たちがその剛君にすごかったよ素晴らしい式だったよってそう言ってくれたんですよね、その、経験がすごくこの剛君の中で嬉しかったんです。それから、中学校高校に行って、彼は、生徒会長をやっていくんです。そしてその後に、会社に入って、そしてその会社でたくさんの人を教えて自分で今度は起業してそしてたくさんの若者を教える、そういうビジョンを持ってね、そして起業していって、たくさんの人に絵を励ましたという話なんですね。でこの剛君はこの卒業アルバムの、ね中でね、学校で一番嬉しかったことという欄にね指揮者になったことって書いたんです、ね、今まではトラブルメーカーだったかもしれない。でもね、指揮者に先生がしてくれて自分をねいいよってやらせてくれて、そして期待してくれたこと、これがねすごく嬉しかったんでしょうね。先生があの時に剛君あなたいつも問題を起こしてるからダメよ、そう言ったら今の剛君はいないんです。おそらくね剛君の今までを今までのねことを見ずにこれからに期待してくれた先生の話ですよね。これは私たちの神様の姿にも似てます。神様は私たちがどれだけ失敗したかっていうのを見ないんです。むしろ私たちがこれから何を成し遂げていくのか、これをいつも励ましてくれるんです、ね、このアンテオケという地にもそこに住んでいた人っていうのは、ね、偶像礼拝をしたり違う神を、拝んでいたりしたわけです。異邦人ばかりです、ね、でもその一人一人を見て神様は何とおっしゃったかというと、彼らだったらこれからのこの宣教の中心地として働くことができる、ね、これからの将来のを期待したんです、ね、そして彼らを神様のもとに引き寄せたわけですよね。私たちの神様は偏見や差別は持っておられないんです。私たちがどんな場所にいても何をしていても私たちに期待してくれるんです。そして、ご自身の、ね元に招いていらっしゃる、なぜ、こんなふうに私たちを招いてくださっているのか、もちろんそれは私たちの神様は私たちを無条件で愛しているからです、ね、有名な箇所です。イザヤの43章の4節で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、ね、私の目にあなたは高価で尊い、愛しているよ、だからいつも期待しているよ、どんな失敗してもいい、ただ私のもとに来なさい、私は私がいつもあなたを最善に導くから、ね、そう励ましてくださっているわけですよね。これが前半のポイントです。そして後半はですね、福音を信じる私たちへの、まあ、心得を見ていきたいと思うんです。今日の箇所でアンテオケ教会の素晴らしい噂がエルサレムにも流れ、そしてエルサレム教会はバルナバという人を使わします、ね、バルナバさん、ちょっとあのアンテオケ教会見てきてください、素晴らしい、という、ね、噂を聞いています。そしてバルナバが到着します。23節で、彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましたって書いてあるんですよね。アンテオケでは素晴らしいコミュニティが出来上がっていたんです、ね、そこで、おそらく、ね、アンテオケ、教会の、ね、人たちがみんな集会を持ってたんですね。ね、そこにまあバルナバは行ったわけですけれども、バルナバが着いた時に、ああ、あなたバルナバさんじゃないですか、知ってます、様子に聞いてます、どうぞどうぞどうぞ、あ、うちの集会に来てください、ね、どうぞどうぞメッセージ してください、ね、ぜひ食事を共にしましょうよ、ね、バルナバはそこに参加したでしょうね。こっちでも、あ、バルナバさんじゃないですか、うちの教会でも話してくださいよ、うちの交わりでも話してください、ぜひ時間を共にしましょう。そしてバルナバはね、いつもね、バルナバさん、どうかね、重要なこと私たちに語ってください、こっちもぜひバルナバさん、私たちは何をしたらいいですか、ね、聖書を信じています、イエスキリストを信じています、どうしたらいいでしょうか、そう聞かれたんです。バルナバはさまざまなことを教えたでしょう。でも、特にこう言ったんです、主にとどまっていただきたいです、どうか皆さんどんな時にも主にとどまっていてください、何があっても主にとどまっていてください、こう教えたんです。なぜでしょうか。なぜかというと、今まではユダヤ人が イエス・キリストを信じていたんです。それは旧約聖書のベースがもともとあった人たちです。だから神様ってどういうお方なのか、ね、それを彼らはあらかじめ知っていたんです。でもアンテオキにいた多くの人たちっていうのは、異邦の民です。だから、聖書を知っている人も少なかったのかもしれません。だからその聖書のイロハを教える必要があったんです。バルナバはそこでどんな時にも主にとどまっていなさい、こう教えたんです、ね。まあ、これはもちろん私たちの、ね、信仰生活の中でもすごくベーシックなことだと思います。何があっても神様を見上げていく、ね。よくですね、神様を信じたら悪いことってなくなるんですかとかね、良いことばかりなんですかってこう教会にね全く来たことがない人は、聞いてきたり、します。でもこれはもちろんただねご利益をいただきたいっていうね、まあ、人ですよね。その答えは聖書が長い年月をかけて私たちに語りかけてくれています。教えてくれています、ね。それはですね、神様と親密に歩んでも試練や困難はなくならないってことです。じゃあ何なのか、神様と、ね、歩むときに私たちに何が、ね、じゃあいいのか、ね。私たちの神様はどんな時にも私たちを離さないんです。どんな時にも私たちを愛してるんです。どんな時にも私たちを最善に導いてくださる方なんです、ね。これは何があっても変わらないです、ね。だからこそ、ね、私たちはね、晴れたような日には今日みたいな日にはね、晴れた日にはハレルヤですよ皆さんね。そういう、ね、人生の時にで雨が降ってるな、闇だなって思うような日が来てもね、祈ってね、アーメンです、ね。皆さん晴れるやアーメンでね、毎日過ごせますね。だからね、そうやって、ね、神様を見上げて いくべきですよね。どんな時にも神様にとどまる、その先には神様の大いなる祝福があります。これは確信を持って言えます。なぜかというと聖書の中でそれを証明してくれている人がいるからです。これが旧約聖書のヨブ記のヨブという人です。まあ、もちろんこれヨブ記を、ね、読めば分かることですけれどもね、ヨブってどういう人だったかというと、彼はいつも潔白で神を恐れる人だったと書いてあるんですね。当時中東で一番裕福な人だったと言われています。彼はたくさん何千もの家畜を飼っていました。そしてたくさんの使用人もいたんです。しもべもいたんです。すごく裕福でした。そんな、幸せなヨブを見てサタンは神様にこう言ったんです。彼は彼の持ち物を失ったら神様あなたを呪うに違いありません、ね、こう言ったんです。そうするとね、神様は彼の持ち物をお前の手に任せよ、ただ彼の身に手を伸ばしてはならない、そう言ったんですね。その後ヨブは彼の多くの家畜、使用人、そして家族まで亡くしてしまうんです。そして、嘆き苦しむんです。でも彼はその後神様に罪を犯さずに愚痴さえ言わなかったと書いてあるんです。それだけではなくて彼は、その先に悪性の種物で全身を覆われてしまいます。皮膚病を患ってしまうんです。それでも彼は神様にとどまったんです。ここまでの出来事がヨブ記の1章から2章までです。ヨブ記は、トータルで42章あるんです。そして2章以降約40章の間、ヨブは神様に嘆くんです。祈るんです。そして友達が彼のもとにやってくるんです。そして彼は嘆くんです。彼は葛藤していくんです。でも彼は最後まで神様のうちにとどまったんです。見放さなかったんです。いつも神様を見てたんです。そして最後の42章で、どうなったのか、ヨブ記の42章の10節から、10節と12節の一部を、ね、ここに抜粋しました。ヨブがその友人のために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。主は ヨブの半生よりも後の半生をもっと祝福されたって書いてあるんですね。ヨブはその苦しみの中でいつも神様にとどまったからこそ、ね、その向こうの半生、今までも素晴らしい半生だったんですよ。だって中途で一番祝福されてるんですもん。でも神様がその信仰を見てもっと彼を祝福されたってことなんです。だから私たちはいつも神様にとどまっておくべきなんです。どんな時にもです。この混沌とした、この日常にあってもいつも神様を見続けて、とどまっておくべきだってことですね。クリスチャンの詩人で岡井久子さんという方がいらっしゃいます。この方ですね、重度の障害をお持ちのお方なんですけれども、詩を読むのが好きだったんです。で、岡井さんの教会の方の協力によって予部の涙という詩集を出したんです。その詩集は、まあ、予部のように涙する日もあった、悩む日もあった、でも今の自分を使わせてくれている神様がいつもいるというような、ね、まあ、意味が込められているわけですけれどもね。その詩集の詩の一つに私一人がという詩があります。これはレジュメにも書きましたけれども、これを、ね、最後ご紹介して終わりたいと思います。私一人が、私一人が父の子でもなく、私一人が母の子でもない、私一人が障害者でもなく、私一人が病人でもない。これすみません、ここね間違ってるんです。母の子でもないってレジュメにもなってるんですけど、これ障害者でもなく病人でもないってね、直しておいてください。これちょっとコピペしちゃった。私一人が信仰者でもなく、私一人がクリスチャンではない。しかし私のような一人を愛してくださる方がある。その方に私は全てをお委ねしているという詩なんですね。確かにね、周りを見れば苦しかったり悲しかったりするのは私だけじゃない。多くの人が同じような境遇を持っているかもしれない。でも私たちの神様はそんな中にあっても、私たちが神様の身腕の中にとどまる限り、私をいつも愛し助けてくださっている、ね、この方にお委ねしていくことが最善であると、こう歌っているんですね。さあ、私たちもさまざまな、ね、人生の中にいると思います。またこれから新年度、さまざまなことがあると思います。まあ、むしろこれはもしかしたら私たちの、ね、今年の、まあ、来年度の、ね、新しい抱負の一つかもしれません。どんなことがあったとしても主にとどまる、ね、神様のうちにとどまるってことです、ね、なぜなら神様、その神様ご自身が愛する私たちを必ず最善に導いてくれるからです。では一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を愛し、そして導いてくださっていることを感謝します。そして、私たちがあなたの身腕の中にとどまるときに、私たちを最善に導き祝福してくださることを感謝します。いつも私たちの希望を与えてくださり、平安を与えてくださることを感謝します。どうか私たちが日々歩む中でそれを一つ一つ経験していくことができますように、知っていくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。